短くメッセージをしたいと思います。メッセージの題は、クリスマスは誰のためという題を今日は付けさせていただきました。毎年クリスマスが来ますと寂しい思いをする人がいます。若い男性や女性でありましょう。恋人がいない、恋人がサンタクロースかもしれない、あるいはクリスマスイブぐらいは恋人と一緒にデートをしたい。しかし本当にクリスマスは、本当のクリスマスは誰のために神様が備えてくださったのか、順番に味わっていきたいと思います。お願いいたします。一つ目、クリスマスは心の貧しい人のためのものですと聖書は言っております。心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからですとイエス様はおっしゃいました。心が貧しいというのは物質的に貧しいというのももちろんそうですが、たとえ物質的に豊かであっても、あり余るようなお金や富を持っていたとしても、心が貧しいということを自覚するならばそれは幸いだということであります。あれが欲しい、これが欲しい、あれがあればもっと幸せになれるかもしれない、もっと収入があれば私は幸せになれるかもしれない、そんなふうに私たちは豊かな人は幸いだと考えてしまいますいです。しかし聖書はいわばこの世の価値観とは正反対のことを語るんです。神なしで生きていける人、そのような人は誰もいないじゃないか、一人で生きていける人も一人じゃ誰もいないじゃないか、助け合って支え合って困った時にはお互い様で生きる、そして神様はまさに私は神様がいないと生きていけません、私は一人では生きていけません、そういう貧しさを持った人、その人こそクリスマスが訪れるその心であります。最初にクリスマスの知らせが伝えられたのは野原で、いわばホームレスのようなことをしていた羊飼いたちでした。人口調査の時も人数に数えられない、いわば人間として認められていないような、役場も行政も届けないような人たち、しかしその人たちに一番最初にクリスマスのメッセージは届けられたんです。ですからクリスマスは貧しいもの、特に心の貧しいものの方々のためのものです。次お願いします。悲しむものは幸いです、その人は慰められるからですと聖書は語ります。もしかしたらこの中に今年愛する方を、家族や友人や知人を亡くされた方がいるかもしれません。私は二人の方の葬儀をしました。また一人の方の葬儀に出ました。その残された家族にとっては本当に悲しみが多い、そのようなクリスマスではないでしょうか。今年でなくてもこの近い最近愛する方々を失った方々がいらっしゃるかもしれない。しかし神様は悲しむ者、涙を流す者、喪に伏している者は幸いだと語ります。なぜなら神様はそのような人の涙を拭ってくださり、神ご自身がそのような涙を流している人のために共に涙を流し、そして慰めてくださるからであります。イエスは涙を流されたと聖書は語ります。神様は涙もろい方だったんですね。男は涙を見せぬものなんていうこの歌もありましたけれども、男も時に泣きたい時がありますよね。そして自分の無力さや愛のなさや自分勝手さに悲しむものはまさに その人のためにクリスマスは用意されています。次お願いします。3つ目に、クリスマスは柔和なもの、減り下ったもののためのものです。柔和なものは幸いだ、その人は地を相続するからとイエス様はおっしゃいました。高慢な人、謙遜でない、鼻がこう高くなった人は世の中にいますね。いわゆる勝ち組というような人でしょう。たくさんのお給料やボーナスをもらい、あるいは素敵な人と結婚に導かれた、あるいは出世することができたとかですね、このそういうことになりますと、社会的に評価されて認められれば認められるほど、私たちは傲慢になりやすいものであります。誰のおかげで飯が食えてると思ってるんだとかですね、家の中で威張ってしまうこともあるかもしれません、そういう場合は。しかし聖書は語ります。神は高ぶるものを引きずり落とす、そして謙遜なものを高く持ち上げてくださる。マリアがそうでした。本当に私は主のはしためです。取るに足らない小さなしもべです。しかしあなたがもし私をお持ちになるのであるならば、喜んでどうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにと、そんなふうにマリアは自分の人生を明け渡していきました。心を柔らかくして神の言葉を素直に聞き入れていくもの、謙遜になって神の前にへりくだるもの、ぬかずくもの、そのようなものこそ神様がその人を高く上げてくださる、いや神様がその人よりももっと低いところに来てくださって、皆さんの足を洗うこともなさってくださる。クリスマスにお生まれになったイエス様はそれほどにへりくだった方ですから、クリスマスはへりくだった方のためのものなのであります。次お願いいたします。義に植え替えているものは幸いだと4番目にイエス様はおっしゃいました。なぜならその人は満ち足りるから。今日満ち足りない、まだ足りない、もっともっとと言っている人が多いように思います。クリスチャンであっても神様から離れてしまえば、たちまち物欲やいろんなものの虜になって、もっとあれが欲しい、もっとこれも欲しい、しかし満ち足りることがない。この新製品を手に入れることができたら私は幸せになれるかもしれない、ところがそれは本当に儚い一時的な、束の間の、そして満ち足りることのない飽くなき新製品を求める生き方。幸いにして私はイエス様という方を知りましたので、その物欲から解放されつつありますが、しかし世の中はいろんな魅力的なものをこれでもかという言わんぐらいにですね、古いものがまだ使えるのにもっとまた新しい新製品を買いなさい、もっとこの車に乗れば幸せになれるよ、またこの新製品のこのパソコン、このいろんなもの、それがないと幸せでないかのように、満ち足りないかのように感じます。しかしパスカルが言ったように、人間の心の中には神様でしか満たすことのできない心の中の真空が、空洞があります。その空洞は神様の形をしているので、他のものを持って満たそうとしても満たされないんです。パズルのピースがはまらないんです。でもキリストを、イエス様を心に受け入れていくならば、まさにその心は満ち足りていく。義というのは我の上に羊を乗っけると書きます。それは世の罪を取り除く神の子羊として、クリスマスにお生まれになった方を私の主として心の王座に信じ受け入れる人であります。義というのは神様との正しい関係です。他の何にも勝って神様を求めていくならば、本当に満ち足りた幸いな喜びを体験することができます。次お願いいたします。憐れみ深いものは幸いだと聖書は語ります。なぜならその人は憐れみを受けるからです。昨年の今頃、 派遣村というものがありました。突然リストラになったり、いわゆる首切りをされて職を失った人たちが大勢あふれました。今年あまりニュースになってないかもしれませんが、同じぐらいの数、いやそれ以上の数の方がホームレスのような路上生活をしているかもしれません。自分たちだけがおいしいものを食べて、自分たちだけがリッチな生活をして、他の人が食べ物に困っていても憐れみがない心を持っているならば、そして憐れみのない冷たい態度でそのような人たちに接していくならば、それは神様が私たちをお取り扱うときにも憐れみのない厳しいお取り扱いになるよと聖書は警告しています。あなた方が測るその測りのその通りにあなた方も測り返されていきますよ。だから人を裁くときには十分注意しなさい。まず自分のことを顧みてみなさい。そして自分がただ神様の憐れみによって生かされている、神の憐れみによって健康が支えられている、元気に働くことができる、おいしく食べ物が食べれる、あり余るほどの、分けることもできるほどのものが与えられているとするならば、それは誰かがその皆さんの持っているものを必要としていると思います。クリスマスキャロルという、映画が最近上映されておりますけれども、もうがめつくてですね、ケチな人がいたんですよね。でも、お金の亡者のような人ですね、自分のためだけにお金を使いってやってた人なんですけども、でもある時ですね、神様に思い知らされてですね、本当に憐れみのないものが憐れみのあるものに変えられていきました。クリスマスは冷たい人ではなくて憐れみを持とうとする、困っている人がいたら何かしてあげたいと思っていく、そんなところに訪れてまいります。次お願いいたします。心の清いものは幸いだ、その人は神を見るからと聖書は語ります。ところがこの言葉ほど、ああそんなこと言われたら私にはクリスマスふさわしくないですねみたいなことを言う人がいるかもしれません。私も最初思いました。私は汚れているから、心の闇があるから、私のようなものはクリスマスに招かれてないのかと思ったりしたんですが、そうではなかったんです。どっか行ってしまったんですけども、私は会話桶をここに用意してたんですね。皆さん、クリスマスの舞台はどこですか？家畜小屋の中の会話桶ですよ。それはどういう場所ですか？産婦人科のふかふかの衛生的なベッドではありません。この前私は産婦人科のコンサートにも行ったんですけども、素晴らしいところでしたね。もう音楽ホールまであってですね、素晴らしいところでした。しかしイエス様がお生まれになったところは、いわゆるこの言葉をお嫌いになる方もいらっしゃるかもしれませんが、いわゆる産経と言われる場所ですよ。暗くて汚くて臭い場所です。動物の住処なんです。人間の住むところではないんです。牛とか馬とか豚とか、イスラエルには豚はあまりなかったと思いますが、しかし鳥とかですね、いろんなものがいたでしょう。そのようなところに救い主としてイエス様がお生まれくださった。それはまさに汚いところに、暗いところに、汚れたところに来てくださって、そこをきれいに掃除してくださる、大掃除をしてくださる、そのためにイエス様をお生まれくださったと言ってよいと思います。皆さんの心の中をご覧になってみてください。あなたでしか分かりません。しかし皆さんどうでしょうか？自分の心が明るくてきれいで清潔な広い場所だという方がいらっしゃいますか？妬みや憎しみや敵意や殺意や、いろんなドロドロとした汚い、醜い、人に見せることもできないような心の闇がありませんか？そして清いとは絶対に言えないような汚れた 場所ではないでしょうか。少なくとも私の心の中はキリストをお迎えする前にはもうひどい状態でした。結婚した妻がよく分かっていますが、私は掃除が苦手なのです。自分の仕事場も汚れてますから、心の中はといったらもう押して知るべしでしょう。もうぐちゃぐちゃになってどこに何があるか分からない。そしてですね、そんな大変な状態のところに、しかし私が心を開いて、イエス様、こんな場所、こんな汚い場所ですが、どうぞもしよろしければ入ってくださって、どうぞ私の心をぜひきれいにしてくださいと、イエス様を受け入れるお祈りを、私は二十歳の時にお祈りしたのですけれども、その時からですね、本当に神様によって私は心の清いものとなりつつあります。すぐ汚れます。しかし何とか大掃除をしてくださる。さあ来たれ論じ合おうと、この方は仰せられます。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、真っ赤な血の染まったような心であったとしても、私はあなたの心を雪のような白い、本当に罪や汚れのない清いものとするよ。だからそこでおいしく食事が一緒にできるような場所になるよ。そうイエス様はおっしゃってくださっています。次お願いいたします。平和を作る者のための、それがクリスマスですね。平和を作る者は幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。日本でも戦国時代にそのようなことがあったらしいですね。争いの絶えない中で、しかし宣教師さんが来られて、今日はクリスマスだから争いはやめてください、仲良くしましょう、この日だけでも。戦場のメリークリスマスでしたかね。なんかそういう場面がいろいろありますよね、世界の歴史の中に。今日はクリスマスだから戦争はやめましょう、争いはやめましょう。クリスマスは争い好きの人のためのものではありません。平和を作ると言いながら、核爆弾にピースメーカーとかですね、つける国もいますけれども、しかし核で平和は作れないと私は思います。また武力や暴力で平和は絶対に築けないと思います。憎しみが憎しみを生み出すだけです。報復の報復の戦争になっていくでしょう。もっとドロドロになっていくでしょう。しかし喧嘩をしている人がいれば仲直りをするように仲裁に入る。あるいは夫婦喧嘩をしているならば、犬も食わないと言いますが、お父さんお母さん喧嘩やめてよっていうことも、あるいはですね、本当にいろんなところでけんけんがくがくの怒鳴り合い、また物投げ合い、無視し合い、口も聞かない別居状態とかですね、いろいろあるかもしれませんが、そのような戦争状態にある人はぜひ神の前に悔い改めなければいけません。相手が謝る前に自分がまず謝るべきです。はい、私がそうです。相手が謝るのを待ってたらこれはもう全然ダメですよ。平行線のままだと思います。でも自分にも悪いところがあったと認めることが必要ですよ。なぜ離婚が多いんですか。それはお互いに意地の張り合いをするからでしょう。自分のことは棚に上げて人のことばっかり批判するからでしょう。しかしクリスマスはそういうですね、争いの人のためのものではなくて、本当に平和を願い求めるものであります。イエス様は十字架によって全ての敵意を葬り去るためにお生まれくださいました。私たちの憎しみや暴力をイエス様は一身にその十字架の上で受けられて、しかし報復をなされなかったんですよ。ボコボコにされましたよ、イエス様は。もうリンチもいいところです。あいつを殺せ殺せ、十字架につけろ、あんな奴は殺してしまえと多くの人が叫んだんです。狂気のように。普通の人たちでしたよ。でもイエス・キリストをあいつだけは殺しなさいって言って、もうその群衆のものすごい声がですね、 イエス様を十字架につけていくことになります。しかしイエス様は権勢によらず、能力によらず、愛によって、許す愛によって平和を作り出してくださる方であります。争い合うことを嫌だということをやめて、この方を助け主、救い主として信じ受け入れていくならば、このような約束があります。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。もう一度一つ屋根の下で幸せに家族が暮らすことができたら、それは素晴らしい人生になるでしょう。次お願いいたします。最後に、義のために迫害されているものは幸いだ、天の御国はその人のものだからだ、言います。この日本という国は一応です、一応信教の自由が保障されています。しかし時にあってなきがごとき場合もあります。しかし少し海外に外に目を向けてみますと、クリスチャンになっただけで殺されてしまうような、その命の危険にさらされるような国がたくさんあります。特にイスラム圏、回収することはすなわち処刑されることを意味する場合もあります。そのような人は信仰を持っているがゆえにいじめられる、虐待される、暴力を振るわれる。日本でも、まあ、つい最近まで、いやもしかしたら今でも言われてるでしょう。お前それでもクリスチャンかとかですねアーメンそうめん、ヒヤそうめんとかですね、もう散々こう、あのクリスチャンは、あのなんて言うでしょうか、まあ、いじめられる対象になるでしょうね。でも、もし信仰のゆえに嫌がらせを受けたり嫌な思いをするとすれば、そのような人こそ幸いだよ。まさにクリスマスに生まれてくださったイエス様は、そんなあなたのことを一番よく分かってくださる、そんな人生を歩まれたのだからという間です。華やかな、温かい、笑いに満ちたクリスマスを誰もが想像します。しかし本当のクリスマスは、貧しくて暗くて厳しい厳しい苦しみの中で、そのようなことが起こってまいりました。イエス・キリストという方は、これ以上ないというほどに歯ぶけにされ、無視され、いじめられ、虐待された方ですから、あなたがもしそのような苦しい経験をされているとするならば、あなたがもし誰かに見捨てられたような、裏切られたような経験があるとするならば、イエス様はあなたのその痛みを理解することができる方であります。親や友達でさえも、恋人でさえも、夫婦でさえも、親子でさえも、心を理解することはできないでしょう。しかしイエス様だけはあなたの苦しみや痛みを知っておられます。クリスマスはそんなイエス様があなたのために生まれてくださった日であります。お祈りしたいと思います。神は実にその一人子イエス・キリストをお与えになったほどに、ようあなたを愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。天のお父様、クリスマス、あなたにとっては喜びの時ではなくて、まさに苦しみますというような、本当に耐え難い、引き裂かれるような、腹綿がちぎれるような、そんな犠牲を払って、たった一人子を私たちのために、まさにお与えくださるために、ギフトとして与えてくださった時であります。そこに降りていけば、やがては十字架につけられて殺されていく、そのことが はっきりと分かっていたことでした。しかしあなたは神の敵であった私たちを許して愛して受け入れて新しく作り変えるために私たちのために命を懸けてその愛を明らかにしてくださいました。人がその友のために命を捨てる、これ以上の大きな愛はないと聖書は語りますが、神から背を向けて自分勝手に歩み続けて、そして死と永遠の滅びに向かっていた私たちのその歩みを止めるべく、あなたは私たちの前に身を投げてくださいました。そして向きを変えて死から命に移るように、悔い改めて福音を信じて、キリストが私の罪のために身代わりに死んでくださったということを信じ受け入れて、そして虚しくない、過ぎ去ってしまわない、忘れられることのない、いつまでも残る信仰と希望と愛、また永遠に残るもののために人生が用いることができたら、それこそ本当に満ち足りた本当の幸せではないでしょうか。もしここにお集まりくださった方の中でイエス・キリストをまだ信じ受け入れられていない方がいらっしゃいましたら、どうか神様、あなたが心の扉を叩き続けてくださり、そしてその心の目を開き、心の耳を開いてくださいまして、あなたを受け入れることができますように、そしてクリスマスの最高の贈り物を拒むのではなくて受け取って、本当の素晴らしいクリスマスを味わっていくことができるように助け導いてください。そして虚しさから生きる喜びに、絶望から生きる希望に私たちを導いてくださることを、また私たちだけでなくて周りにいる暗い顔をした人、悲しんでいる人、困っている人がいたら、神様、そのような方々の助けと良き隣人となることができるように私たちを用いてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。